今日は前回に引き続き詩編18編のその後半の部分をご一緒に読んでまいりたいと思っています。この詩編18編はとても長いのですね。詩編の中でも4つ長い詩編があるんですが、その中に入る詩編です。だから、前回前半を読みました。で、回数と申しますと、今回は実は19回目なんですけれども、詩編19回目と書きますとですね、これは19編のことではないかということになりますので、説教題は詩編18の B とさせていただきましたことをお許しくださいますように。で、戦前ですね、ある有名な聖書講義を続けられた先生が、この詩編18編について、この詩はダビデ王の若い頃のに、読まれた詩のようだとおっしゃって書かれてあります。その理由はなぜなら、勇ましく確信に満ちて不幸の影が見えないからだとおっしゃってますね。確かにこの18編というのはとても勇ましい詩編ではあるんですね。ただ前回も申しましたが、この詩編はすでにサムエル記、旧約聖書のサムエル記下22章のというところにほとんど同じ言葉が、詩がですね、ダビデの詩として載せられております。で、そのサムエル記下22章というのは、まもなくダビデが死を迎えるんですね。その直前に置かれているのがこの詩編18編です。したがってこれはダビデの告別の歌、この世とお別れをする前にですね、自分の人生を振り返りながら読んだ詩編だと考えられています。多分そうだと思います。そしてそれが詩編第18編に収められているわけですね。したがってその先生がおっしゃったように、この詩編がダビデが若い時に読んだ詩と言われるということは、もっとやはり晩年に呼ばれた詩編だと思うんですけれども、ただその先生がそのようにおっしゃいますように、実は読んでいくと若々しいんですね。これは逆にすごいなと思います。これ告別の歌とは思えないんですね。ダビデがそれだけ高い志、若さを保ちながらこれらの言葉を紡いだ、歌ったと、私たち少なくとも私はなかなかできないなと思わせられます。ただそれでもやはり領域にあるダビデの詩だなと思えるのが、今日の箇所29節からのところでございます。29節18編読みます。主よ、あなたは私の灯火を輝かし、神よ、あなたは私の闇を照らしてくださると。私の中にある闇があるんだ、これは前回の説教でも取り上げました。自らの罪、愚かさですね、闇、暗闇です。こういう感覚というのはなかなか若い時に与えられるものではないのではないか。例えばダビデは年をかなり置いてからバテシバ事件という事件を起こしていますしね、そのようにダビデは自分の中にある闇ですね、罪と言わずに闇というふうに言っているところに、自分のどうしようもない、自分では自分のことをどうしようもない愚かさ、罪の深さということに気がついていたということが、この言葉からもわかります。いや、これはやはり年を重ねた方だからこそ言える、本当は認めたくない部分だけれども、自分の中には闇がある、でもそれを照らしてくれるんだ。そして今日のこの後ずっと読みましたこの後半の部分との関連で申しますと、この29節、主よ、あなたは私の灯火を輝かし、神よ、あなたは私の闇を照らして、この灯火っていうのは、これが晩年のこのダビデの死というふうに考えますと、やはりこれは 生きる力とも考えることができるわけですよね。私の灯火っていうのは私の中にある生きる力、気力、衰えを少しずつ感じているからこそ、私の灯火を輝かせてくださいと、生きる力、気力を再び燃えさせてくださいという祈りとも読めます。そうすると次の私の闇っていうのは、もちろんその自分の愚かさ、罪ということとも読めますし、もう一つ生きる力を燃え立たせてください再びというのであるならば、神よ、あなたは私の闇を照らしてくださるという場合のこの闇っていうのは、自分の死の影ですね。闇、死の闇、死の影が、死が近づいている、消え入りそうな、そういうところを、しかし主よ、照らしてください。あなたの生きる力を、また再び燃え立たせてください。したがってこれは、この光というのは、命のを与えてくださる神様が、そういう方、命の光だというふうにも読めるわけですね。それがこの後の、詩編前、旧約の詩編後半の部分とテーマがつながってまいります。特に47節、少し飛んで47節を見てください。主は命の神。私の岩を讃えよ。私の救いの神をあがめよ。主は命の神なんだ。これは主は命を与えてくださる神様だという意味ですね。これ原文ではとても短い言葉で、ハイヤハウェイという言葉ですね。これは普通はですね、主は生きておられると訳される場合が多いんですね。ハイヤハウェイ。主は生きておられる。ここ、主は命の神。主は命を与えてくださる方だと。今も生きて私たちに命を与えてくださる方だ。この主は生きておられる、ハイヤハウェイという言葉は、私たちが普段よく使う言葉で申すならば、これは主は私と共にいてくださるという言葉と同じであります。主が、神様が私と共にいてくださる、私のそばにいてくださる、何か私が弱った時、辛い思いをしているとき、失望しているときにね、そばにいて大丈夫だよと、力づけてくださるんだと。主は私と共にいてくださるってのはどこかね、私たちはその力づけてくださる、元気を与えてくださるというふうに、そっちのことばかり考えがちなんですけれども、旧約聖書、聖書全体からの伝統から申しますと、主がそばにいてくださるっていうのは、私たちにいつも新しい命を注いでくださる。主は命の神なんです。主は生きておられる。主は生きて私たちに新しい命を注いでくださっている。だから私たちは再び立ち上がることができる。再び生き生きと気力を持って生きていくことができる。29節、主よ、あなたは私の灯火を輝かし、神よ、あなたは私の闇を照らしてくださる。死の影の谷を歩むとも災いを恐れないという、有名な詩編23編の言葉を思い出します。新しい命を私たち、神様は私たちにいつもね、注いでくださるんだ。だから私たちは生きていける。前を向いて、どんな厳しい状況でも、なお死の影の谷を歩もうとするときも、災いを恐れないで生きていける。これが主が私たちと共にいてくださる。あるいは主は生きておられるという言葉の、本来の聖書の流れで言うならば、そういう意味なんですね。その意味で言うならば、次の30節ですね。先ほど29節を言いましたが、30節。あなたによって私は敵軍を追い散らし、あなたの神によって城壁を越えると。これは単にですね、戦い、敵軍、敵のその戦争というよりは、死の恐れと言いますか。滅びをも追い散らしてくださって、新しい力を与えてくださるから、私の神によって、その生きた命を与えてくださる神によって、私はもう一度城壁を乗り越えていけるんだ。そういう力を与えられるんだって言うんですよ。そして31節、神の道は完全、 主の仰せは火で練り清められている。すべて身元に身を寄せる人に主は盾となってくださるんだ。そして32節からは、最初に言われておりますように確信に満ちた言葉が実は続いていきますね。ここら辺が若いと言われている部分だと思います。でも例えばですね、32節、主の他に神はない、神の他に我らの岩はない。これはなんか本当にこう言い切っていますね。信仰の確信を語っているかのように思いますけれども、ただこれは翻訳によっては少しニュアンスが違います。例えば2018年、最近新しく出版された日本聖書教会訳聖書ですね、新教会訳と呼ばれたりいたしますけれども、これ最も新しい聖書の訳ですが、そこではこの32節はこう訳されています。主を置いて誰が神であろうか、我らの神の他に誰が大岩、大きな岩であろうか。そう訳されていますね。これ少しニュアンスが違います。主の他に神はないんだというふうに言い切っているのとですね、主を置いて誰が神であろうか、その主を置いて一体誰が神であろうか、主なる神様こそ私たちの岩じゃないのかっていうのは、むしろいろんな人生をね、経験を経てきてたどり着いてね、主こそ、主を置いて他に誰が神であろうかと。この英語訳があります。例えばリバイズスタンダードバージョン、RSV と言いますが、有名なこれ標準訳聖書、ここその英語の標準訳聖書も、ここは For who is God but the Lord クエスチョンマークがついてますね。誰が神か、主ではないかっていうんですね。それから And who is a rock、 誰が岩か、 Except our God クエスチョンマークですね。誰が岩なのか、我々の神以外ないではないか。まさに最近の新教会訳とよく似た訳が言葉で翻訳されていますね。どうでしょうか。むしろこういうところを読むと、ある程度その人生をね、生き抜いてきた、いろんなことを経験した中で、主こそ私たちの神だ、動かない土台を与えてくださる、それはもう神様以外ないではないかってね、あるいは自分に言い聞かせているような、そのような思いを持って語っている言葉とも読めるということなんですね。で、その上で33節から35節を読みいたします。神は私に力を帯びさせ、私の道を完全にし、私の足を鹿のように速くし、高いところに立たせ、手に戦いの技を教え、腕に青銅の弓を引く力を帯びさせてくださると。これも神様がね、私たちに改めて力を帯びさせ、私の道を完全にし、最後まで今まで生きてきたその道を完結させてくださるんだ。そしてよろめくようなね、年老いた足を鹿のように速くし、高いところに立たせというのは、なかなか高いところに登れなく、私もだんだんそうなってまいりましたけども、なかなか高いところが怖くなりますね。でも再び高いところに立たせ、手に戦いの技を教え、腕に青銅の弓を引く力を、これ再び帯びてさせてくださるんだ。その新しい力、生きる力、活力、そういうものをね、神様は与えてくださる。主よ、あなたは私の灯火を輝かし、神よ、あなたは私の闇を照らしてくださるんだ。そして36節です。実は今日はこの36節がとっても大事な言葉です。なぜそれほど大事かというと、聖書を読んでいく上でこれは神学的にとっても大事なことを言っているんだと言われている箇所なんですね。もう一度36節を読みます。あなたは救いの盾を私に授け、 右の御手で支えてくださる。あなたは自ら下り、私を強いものとしてくださる。今この36節を読みましたけれども、この言葉のどこがそれほど神学的に大事だと言われているということがお分かりでしょうか。実はこの言葉、36節の言葉の中のあなたは自ら下り、神様ご自身がこの地上に下ってくださったんだと。それがですね、そしてまさに私のそばに来てくださったんだ。そして強め、励まし、新しい命、生きる力を注いでくださった。私の灯火を輝かし、私の闇を照らしてくださったのは、神様ご自身がその天からこの地に下ってくださって、私に命の力を与えてくださっているんだって言うんです。そうだからこそ37節、私の足は大きく踏み出し、くるぶしはよろめくことがない、もうガクガクしてしまうということがなく、また新しい力を得て、前を向いて歩んでいけるんだよ、と言っているところなんですね。で、この神様が自ら下りというところが、これ明らかにクリスマスでしょ。神様ご自身が自ら私たちのもとへと降りてきてくださったんだと。そして命を私たちに注いでくださったんだって言うんです。それが私たちの生きる力の源になっているんだ。私の中に生きる灯火、力を与えてくださって、私の闇をも照らしてくださって、そばにいて一緒に生きようと。そう言ってくださっているんだと。これはまさにクリスマスですよ。イエス・キリストがまさにこの世界に下ってくださったんだって言うんですよ。言い方を変えるならば、弱っている私たちに本当に新しい命を与えるために主イエス・キリストがこの地上に来てくださったんだ。あるいは神様がまさにイエス様をそのために送ってくださったんだ。いや、まさに神様ご自身が私たちのそばへと降りてきてくださったんだ。それは私たちと一人一人と共にいるためなんだ。これはまさにクリスマスのメッセージ、福音なんですよね。そしていつもこのイエス様が私たちとそばにいてくださるから、このイエス様を通して私たちは新しい命を与えられて、福音の命を、復活の命を与えられて、またもう一度立ち上がっていける、前を向いて大きく足を踏み出し、よろめくことなく歩いていこうとできるんだっていうね、これ素晴らしい言葉なんです。とても神学的に深いんですね。だからもうずっと新約聖書のこのクリスマスのメッセージまでつながっているような言葉なんですね。もう少しこの36節の言葉について申しますと、あなたは自ら下りというのを、この原文をそのまま訳せば、あなたの効果、降下っていうのは下に下ってくることですよね。これはヘブライ語でアナワーという言葉です。これはアナワーっていうのは反対語って言いますか、対義語は高くなるとかね、傲慢になるとか、こう上へとこう登っていっていくっていう言葉なんですね。その反対ですから、へり下るとかね、そういう、本当にこう降りてくるっていう言葉を、アナワーという言葉が表しますね。神様ご自身がですね、しかもここは明らかに、あなたは自ら下りですから、単にそのこうへり下ったというわけではなくて、こう自らこう下ってくださったんだ。神様ご自身が下へとこう低いところへと下ってくださったんだって、その神の効果ですね、下ること、アナワーなんですね。で、旧約聖書の学者として、とても有名な関根正雄先生は、旧約聖書の中でこの神様が自らこの地上へ下る、降下するっていうことが直接記されているのはこの詩編18編の36節だけだとまで言われておられるほどなんですね。それほど旧約聖書の中でも画期的な言葉の一つなんです。つまり直接イエス様の降誕、誕生に、クリスマスに、を意味を指し示している。それをこう予言しているような言葉だと言えるんですよね。で、その上で、それはすごいなと思うんですけども、その上で、実は議論となってくるのが、 じゃあこの言葉、詩編18編を読んだダビデですね、もちろんサムエル記下22章36節にも同じようにあなたは自ら下り、アナワーという言葉が使われているんですけれども、研究者の間で議論されているのは神様が自ら下ってくださるというこの言葉の凄さ、神様の効果、神の効果っていう、これを歌っているダビデ自身が、これをすごいですね、その深さっていうのは果たして分かっていただろうかというね、そういう議論があるんです。これ神学的にすごい深いでしょ。クリスマス、新約聖書まで通じる福音を、神の効果、神が自ら下るって。ただこの言葉を、これ今読んでいたのはダビデですね。ダビデが、これを読んだわけなんですけども、でもそこまで深い意味でね、多分ダビデはそこまで深い意味でこの神の効果、アナワーという言葉を使ったのではないのではないかという議論があります。むしろダビデはですね、神様が自分と一緒に戦ってくださる、自分のようなこの罪人ですね、愚かなもの、すごい力のある、立派な若い時の自分じゃないんです。本当に罪を犯した、バテシバ事件を起こしてしまうような愚かな私をも、と共にいてくださるってことは、神様が本当に下ってくださっている、こんな罪人と共にいてくださる、そういう意味で、アナワーと呼んだのではないかと。確かにですね、そう言えるかもしれません。なぜならこの後詩編18編というのはですね、これ戦いのこの話へと移っていくんですね。38節から、敵を追い敵に追いつき滅ぼすまで引き返す、39節、彼らを打ち再び立つことを許さない、彼らは私の足元に倒れ伏すとかですね、38節、40節、あなたは戦う力を私の身に帯びさせ、歯向かう者を屈服させ、敵の首筋を踏ませてくださるって、うんぬんですね。ずーっとこの後戦いの詩編になります。そしてそれを神様が助けてくださるんだっていう話になってくるんですね。これは先ほどの29節の、あなたは私の灯火を輝かし、神はあなたは私の闇を照らしてくださるという、あの深さからはですね、なんかちょっとこう離れていってしまうなというふうに、考えます。まあもしかしたらダビデは解説者がそれぞれ議論しているかのように、アナワーという言葉はやっぱりこういう罪人とそばにいてくださるということとして言っていると言ってもいいかもしれません。ただ旧約聖書は、例えばイザヤ書やエレミヤや、こう預言者を通して神様の言葉、語られた言葉が、その予言の言葉が、その時にはね、わからなくても、後に、特に新約聖書でその言葉が、インマヌエル予言などはですね、実現していくということがありますから、ダビデは、自身はこの深さの意味を知らないで、神様から示された言葉かもしれない、自分の信仰から出た言葉かもしれないけれども、それはとっても深いね、とても広い、ずっと先に続くような、信仰の内容を含んでいたと、言ってよろしいんじゃないかなと思います。どうでしょうか。で、そのことがこの後歴史でよくわかるんですけれども、この詩編第18編はですね、この後どのように実は用いられていくかと申しますと、この後の、ユダヤ教イスラエルの歴史で申しますと、ダビデがこの詩編を読んだということもがとても影響を与えまして、この後の王様がですね、即位をする。王様がその子供、代々ダビデの子のソロモンですね、ソロモンの子がさらにこう王様になっていく、どんどんこうダビデの家系が王様になっていくんですけれども、その子供が王様に任命される、その即位式と申しますが、そこでこの詩編18編が読まれていくように実はなるんですね。それが47節からもう一度読みますと、主は命の神、私の岩を讃えよ、私の救いの神をあがめよ、私のために報復してくださる神よ、諸国の民を私に従わせてください、敵から私を救い、歯向かう者よりも高く上げ、不法の者から助け出してください。特にこの47節以下というのは、その即位式の 王が即位する王が読む言葉になるんですね。主は命の神。これは先ほどハイヤハウェという言葉だと読みましたね。主は生きておられる。実は主は生きておられるっていうのはまさに命の神だっていう意味を表すんですけど、もう一つこの主は生きておられるっていう言葉がハイヤハウェというのがどこで用いられるかと申しますと、実は誓いの言葉なんですね。神に誓って、私は嘘を申しませんとか、神様に誓って、このことは本当ですとかっていう場合に、そのこのハイヤハウェという主は生きておられるって言うんです。主は生きておられるから、神様は生きておられるから、私が今から誓う言葉は神様が聞いてくださっていると。そして私が嘘を言ったら神様が罰せられるんだと、そのことをよく分かっていて、私はこれから本当のことを誓いますって言ってね、心からのことを誓います。その場合の最初の言葉に主は生きておられる、主は命の神、ハイヤハウェイ。だから違う訳で言うと、主にかけてで私は誓うっていう場合の主にかけてっていうふうに訳される場合もあるんですね。ですからこの言葉が、誓いの言葉として、そして、王様が即位をするときに、主にかけて私は誓います、私の岩を称えよ、私の救いの神をあがめます、私のために報復してくださる神よ、諸国の民を私に従わせてください。ここの言葉もまさにね、王様なんです。王様にこれからなろうとしています。どうぞ自分のそのイスラエルの民だけでなくて、他の諸外国の民を私に従わせてくださいって言うんです。敵から私を救い、歯向かう者よりも高く上げ、不法の者から助け出してくださいなんです。50節、主よ、国々の中で私はあなたに感謝を捧げ、皆を褒め歌う。主は勝利を与えて王を大いなる者とし、油注がれた人をダビデとその子孫を常しえまで慈しみにのうちに置かれるんです。だからダビデだけじゃないんです。ダビデとその子孫ってありますよね。これはダビデの後にこう代々王様が出てくるわけです。その子孫、それは油注がれた人、王様の時に、王様になる時に、この牛の角に溜めてある聖なる油っていうのがあるんですが、それが大祭司もしくは預言者がですね、そのこれから王様になろうとする者のに頭をの上にこの油を注ぐんですね。これが油注がれた人なんです。これは実は原文ではメシアですね。メシア、メサイア、英語で言うとメサイアです。油注がれたもの、これがギリシャ語で言うとキリストになるわけですね。これはここではダビデとその子孫なんです。それぞれ代々この油注がれたもの、ダビデの血筋にあるものを常しえまで永遠にですね、慈しみに置かれる。まさに王様が即位するときに、即位式にこの言葉が読まれて、王がそのように答える、祈る、感謝の歌を捧げる、そういうことがよく分かっていただける、そのためにこの詩編18編が用いられたということが分かるのではないでしょうか。戦いの歌ですから、その戦いの歌、特に38節以下のその46節のその敵を追い散らすというそのダビデが歌ったわけですね。そしてダビデはそのように、その生涯を敵を追い散らしてきたわけですよね。で、そのダビデの人生に自分もまた、そのダビデ王のように自分もまたその王様のように敵を追い散らすことができますようにと、ダビデの思い、ダビデの人生を自分も過ごしていけますようにというので、この詩編18編が任職式、王の任職式、任命式に読まれるということなんです。なるほどなと、私はこの詩編読んでおりまして改めて思わせられました。どうでしょうか。そしてじゃあその後の新約聖書、キリスト教の歴史の中ではこの詩の詩編18編がどのように読まれてきたかということは、もうすでに私たち読んできてお分かりだと思います。36編、あなたは自ら下り私を強いものとしてくださるんだと。主よ、あなたは私の灯しみを輝かし、神はあなたは私の闇を照らしてくださる。そしてそのために この命を与えるためにあなたは私自ら下ってね、私を強いものとしてくださった。主は命の神だ。そして54節、主は勝利を与えて王を大いなるものとし、油注がれた人ダビデだけでなくて、ダビデのその子孫を、油注がれた人メシア、キリストを、とこしえまで慈しみのうちに置かれるんだと。まさにダビデの子キリストが、イエス様がキリストとしてね、即位されたんだと、油注がれた方なんだということ、ダビデの子イエスキリスト、そのことをこの表している、予言している聖書の箇所として、この詩編18編が読まれてきたんですね。どうでしょうか。愛されてきたと言ってもいいかもしれません。最後、実は新約聖書を今日もう一箇所読んでいただきました。それはマタイによる福音書第11章28から30節。これもとっても有名な言葉です。本当に愛称聖句としてもよく挙げられる言葉ですね。もう一度読みます。マタイによる福音書第11章28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。ここで私は柔和で謙遜なものだと出てまいりますね。これを単に、なんていうかな、イエス様という方はとっても腰の低い、頭の低い、そして威張らない、本当に自分を主張しないで、しゃばらないでね、生きられた方だから私たちもそれを学ぼうというふうに、読みやすいんですね。読んでおられる、そういうなんか道徳のように読まれる場合が多いんですけれども、実は今日の箇所、神様が自ら下った、この下る、この謙遜っていうのは本当に低いところなんですね。低きところへと立たれるっていうことですね。キリストが単にね、単にこの心謙遜なんだとか、単にその頭や腰が低いとか、その程度のことをおっしゃってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、天に本来はおられる、天の存在、その神の右におられる方が、私たちのそば、この罪人、我々のこの弱さ、最も低いところまで、まさにクリスマスに会話桶の中にまで下ってくださった。本当に貧しく、そして、それこそ汚い状況、低き状況にまで生まれてくださって、私たちの人間のその愚かさや弱さや貧しさというものを本当に味わってくださったんだ。その方が、そういう生き方をされたんだ。最も低いところまで落ちてきてくださった。その方の、そういう謙遜なんですよ。そういう柔和さなんだ。単に表面的な、なんて言ったらいいのかな、なんか優しさや、ちょっとしたね、謙遜、その程度ではないんだということなんです。本当にこう、存在そのものが低きに下ってくださった。そして、泣く者と共に泣き、笑う者と共にまさに泣き、笑ってくださったんだと。まさに逆に言うと、本当に低きところに下ってくださって、私たちの低いところにまで共にいてくださる方だからこそ、泣く者と共に泣けるわけですよね。泣いてくだされるんだ。そして、憐れんでくださるんだ。それは、本当の憐れみなんです。上からの憐れみじゃないんですよ。本当に共にいてくださる。そのような憐れみなんですね。そこまで行くんだ。そういう愛なんだ。ということを、改めてこの箇所、この詩編18編と、このイエス様のマタイによる福音第11章との言葉が読むことができるのではないだろうか。そして大事なことは最後ですよね。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られるって言うんですよ。これ深いなと思います。 我々がね、ちょっと謙遜、ちょっと心を低くしたり、頭を低くして、へりくだって、なんかね、生きたとしても、人よりもね、心になんか安らぎがあるかっていう問題なんですね。いやなんか、しまったなとか、損をしたなとか、そんな風に思っているのではないかって言うんです。本当にイエス様が、この下に下ってくださって、そして、このイエス様と同じように、くびきを負い、私に学んでいく、この生き方に学んでいくときには、本当の安らぎを得られるんだと。誠の安らぎはそこにあるとイエス様はおっしゃっておられるんです。本当に心、体を低きところに、人がどうなんじゃないんですよ。自分が、自らが、この低きところに自分の位置を持つときに、そこには安らぎがある。イエス様がそうおっしゃってくださっているということは、本当に素晴らしいこと、すごいことだなと改めて思わせられます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日こうしてまた詩編18編を通して、あなたに学ぶ、あなたの生き方に学ぶことができ、改めて学ぼうと思わせられる思いを感謝いたします。与えてくださり感謝いたします。あなたは私たちに新しい力をいつも気力をそして生きる力を与えてくださっているんだ。どんなに私たちが意気消沈しくじけてもあなたはそばで私たちにちゃんと命を与えようとしてくださっている、そして生きようと言ってくださっていることを本当にその命を豊かに光を注がれしとして注がれながらもう一歩前に大きく踏み出していける、くるぶしを強くして生きていける生き方へとさせてくださいますように導いてください。ダビデもまたそのようにして生きてまいりました。私たちもまたそのようになおさらイエス様に学びながら生きるものでありますように。皆によって祈ります。アーメン。